お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
仕事をしている人や政府の給付金を受け取っている人、また支払いをスムーズに済ませたい人にとって銀行口座は欠かせません。時には複数の口座が必要になることもあります。オーストラリアでは2000万人以上が銀行口座を利用しています。あなたもその一人になるなら、自分にぴったりの口座を選ぶことが大切です。今週のオーストラリアエクスプレインドでは、自分に最適な銀行口座の選び方を詳しく説明します。オーストラリアには100を超える金融機関がありますが、自分のお金を預けるからこそ、自分に合ったものをしっかり選ぶことが大切です。ファイナンス比較サイトファインダーの個人資産アドバイザーサラ・メギソンさんによると、銀行口座を開設するにはオーストラリアの市民または移住者であることが条件です。
But you don't need to be a permanent resident. If you're on a temporary resident visa, then you're still eligible to open an account.
ただし、永住権を持っている必要はありません。テンポラリーレジデントビザを持っていれば、銀行口座を開設することは可能です。ここで生活し、取引を行い、収入を管理するために口座が必要なことは銀行側も理解しています。ただし、テンポラリーレジデントビザを持っていない場合は、口座を開設することはできません。メギンソンさんでした。銀行口座の開設に年齢制限はありません。ただし、18歳未満の場合は、親や保護者が共同著名者として必要です。また、銀行口座と言いますが、実際には銀行だけでなく、信用組合や住宅金融組合も含まれます。アンドリュー・ダズウェルさんは、オーストラリア証券投資委員会が運営するウェブサイト、マニースマートに所属しています。このサイトは、消費者が金融をめぐり、より良い判断を行えるよう支援するための情報を提供しています。オーストラリアには多くの銀行や信用組合、住宅金融組合があります。その中でもビッグフォーと呼ばれる4つの銀行が市場の中心となっています。これには ANZ 銀行、コモンウェルス銀行、ナショナルオーストラリア銀行、そしてウェストパック銀行が含まれています。ダズウェルさんでした。多くの選択肢の中から自分に合ったものを見つけるには、比較することが大切です。口座には主に2種類のタイプがあり、どちらもほとんどの金融機関で提供されていると、メギンソンさんは説明します。一つ目は transactional account、 通常の取引口座です。名前にもヒントがありますが、これは日常的な取引を行うための口座です。給料の振込先にもなりますし、普段使う口座です。つまりお金が頻繁に出入りするように設計されています。もう一つ必要になる可能性が高いのがセービングズアカウント、貯金口座です。現在金利が非常に高いため、貯金口座ではかなり良い利息を得ることができます。メギンソンさんでした。取引口座では利息はつきませんが、クレジットカードやデビットカードとリンクされることができます。一方、貯金口座は高い利息がつく場合があります。取引口座に少しお金を入れておき、残りを高金利の貯金口座に預けるのは良いアイディアです。再びダズウェルさんです。貯金口座があれば、初めに預けたお金だけでなく、すでに得た利息にも利息がつきます。つまり利息がさらに利息を生むのです。例えば貯金口座に100ドルを預け、金利が 4% の場合、1年後には104ドルになります。この金額は年々複利で増えていき、貯金が増えていきます。ダズウェルさんでした。また覚えておかないといけないのが、得た利息は課税対象の所得となり、タックスリターンで申告する必要があるということです。ではどの銀行があなたに合っているのでしょうか。もし店舗がある銀行を好むのであれば、伝統的なビッグフォーや知名度のある銀行が適しているかもしれません。一方、オンラインでの取引を好む場合は、オンライン銀行を選ぶのも一つの手です。メギンソンさんです。
ここ
数年でネオバンクやデジタルバンクと呼ばれる銀行がいくつか登場しました。これらの銀行は実際の店舗がなく、 オンラインでの取引が主な形態です。顧客サービスのレベルは銀行によって異なりますが、オンライン銀行の多くは高い金利を提供しています。メギンソンさんでした。スマートウォレットにクレジットカードを追加した場合、Google Play や Apple Pay に対応している銀行を探してみてください。銀行口座の開設は、希望する銀行の支店を訪れるか、ウェブサイトで行うことも可能です。ただし、本人確認が必要な点が少し面倒であるとメギンソンさんは言います。本人確認は少し手間に感じるかもしれませんが、安全を守るための重要なステップです。例えば、パスポートや出生証明書、メディケアカードなどが必要になる場合があります。また多くの場合、銀行に直接行って本人確認を行う必要があります。ただし、コロナ以降、一部の銀行ではデジタルでの本人確認を導入しているところもあります。メギンソンさんでした。一度銀行のシステムに登録し、オンラインバンキングやスマホアプリを設定すれば、追加の口座も数分で開設することができるようになります。ただし、オーストラリアに来たばかりの方は、本人確認のために必要な書類が少し異なる場合があります。マリアンジェラ・スタグニッティさんは、長年にわたり移住してきたばかりの人々の銀行手続きをサポートしてきました。新しくオーストラリアに来たばかりの人は、パスポートとビザに記載された入国日が必要です。自分が合法的に滞在していることを証明するため、ビザのコピーを用意してください。また、ワーキングホリデービザの場合、その確認書類やメールが必要です。学生ビザをお持ちの方であれば、学生用の銀行口座を開設する資格があります。スタグニッティさんでした。観光でオーストラリアを訪れている場合、銀行口座を開設することはできません。来郷したばかりの人は、オーストラリア税務局でタックスファイルナンバーを登録し、30日以内に銀行に提出する必要があります。そうしないと、非移住者、源泉徴収が課される可能性があります。また、海外からオーストラリアの口座に送金する際は、為替レートによって大きなコストが発生することがあるので、注意が必要だとスタグニッティさんは説明します。現金を両替する場合の為替レート、外国の口座からオーストラリアドルの口座に移す電子送金の為替レート、さらに外国のカードを使って現金を引き出すキャッシュアドバンスの為替レート、それぞれが異なります。スタグニッティさんでした。また、取引口座で手数料が発生している場合、より良い条件のものを探す価値はあるとメギンソンさんは付け加えます。手数料がかからない口座はたくさんあります。手数料を払う必要なんてありません。それは銀行に利益を寄付しているようなものです。高金利の貯金口座の中には、条件を満たせば手数料を免除できるものもあります。例えば、月に一定の額を貯金する、もしくは引き出しをしないなど、条件がある場合があります。ですから、どの銀行口座を選ぶにしても、自分の状況に合った条件をしっかり確認してください。メギンソンさんでした。一部の銀行では、来郷前に口座を開設し、到着後に支店で本人確認を行うことが可能です。また、オーストラリア政府は、すべての口座保有者に対し、25万ドルまでの貯金を保証しています。万が一、金融機関が破綻しても、預けたお金は保護される仕組みです。これも銀行口座を開設する大きなメリットの一つです。以上、SBS オーストラリアエクスプレインド、メリッサ・コンペニョーニーのレポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。